もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
私たち家族と、私の父と母の関係についてなんですけど、
あなたおいくつですか？
私は39歳です。
はい。旦那様はおいくつですか？
45歳です。
お子さんは？
4人おりまして、一番上が中学校3年生の女の子、中2の女の子、6年生の男の子、小学校2年生の女の子です。
ご家族、6人家族と、その、お父さんお母さんとの関係っていうのは、あなたのお父さんお母さんですか？
そうです。私の父と母になります。
おいくつでしょうか、お父さんは？
父が68、母が66。
それでどういうことでしょうかね。
一緒に同居はしてはないんですけど、一応同じ敷地内で、家の中から一応移動できるような感じで、同じ一つの建物の中で、なんだろう、同居じゃないんだけど、生計は別で、
二世帯住宅みたいな、
二世帯住宅みたいな感じですかね。
で、入り口は別なんですね。
そうです、別々です。3番目の子が生まれる時にここに引っ越してきた状態で、それまで、主人の実家の近くでアパートを借りて暮らしてたんですけど、で父と母はもともと私が生まれ育った家なので、ここが自営業をしてて、一日中家にいる、バリバリ仕事をしてる人たちで、もう全然元気だし、もう自分たちは自分たちで休みの日は遊びに行くよみたいな感じの人で、別にそこはもう全然関係ないんですけど、私も別に何しててもらっても全然いいんですけど、ただ私一人っ子なんですよ。で、別に私はお嫁に出た状態で、でも一人っ子なんで、部屋とかも広い家もあるから戻ってきてもいいよみたいな感じで、私たちも子供が4人いるから助かるじゃないですか。もともとは私のおじいちゃんとおばあちゃんが暮らしてたところで、でそこを改装して、だからすごいありがたい状態、それもすごく分かってて、なんだけれども、私は結婚する前まではそんなに感じたことはなかったんですけど、すごい干渉するんですよ。
関わってくるんですね。干渉なさるんですね。
どこに行った、どこに今日は行くとか、そういうのを知りたがる、すごく。なんでそんなことまで言わなきゃいけないんだろうとか、そういうのも結構気になりだしてて、ここに来て。で、本当にもう結婚前までは全然そんな、そこまで別に、私も一人っ子なんだけど、別に高校時代とかも結構本当にいろいろ親に迷惑かけてきたし、だけどそんなに厳しいわけでも何でもなく、夜遊びして帰ってきても、心配はしてくれるけど、雷が落ちるとかそういうのもなく、特に気にならはしなかったんだけど、結婚してから、なぜかすごいそういう干渉、なぜかっていうよりも、確かに主人が建設業なんですけど、主人も自営業で、うちの父たちみたいに収入が安定しないんですよね。でも私たち自分が暮らしていける分はちゃんと家に入れてくれてるし、確かに若い時結婚して、援助とかもしてもらって、多分そういうのもきっとあるんだろうなとは思うんですけど、すごい本当に感謝してるし、でもうゆくゆくはちゃんと面倒を見るつもりでもいるし、そうなんだけど、結局なんだろうな、父からしたら、多分お金の面が一番気になるんですよね。私たちの多分、もう口を開けばお金、
使い方ってことですか？
もうとにかく全てが気になるんですよ、お金のこと。なんかもう最近が一番ひどくて、父もどんどん年を取ってきて、どんどんなんかひどくなってきていて、お母さん、母はそこまで言わないんですけど、父がひどいんです、とにかく一番。
心配してるってことですか？
私のことを心配するようなことは一言も言わずに、もうとにかく金みたいな、どこ行ってきたんやとか、どこにおるんや、出れば金やぞっていう感じで、父は結局趣味がないので、休みの日はパチンコ屋さんとかに、多分そういうとこが好きなんで、あの人は、そういうとこに行くんですけど、多分私たちも同じことをしてるだろうっていう頭なんですよ、話を聞いてると。だから私たちが外に出てたらパチンコをしてると思ってて、 ちょっと待ってよって言って前も話してたんだけど、で私が友達とずっと喋ってたりとかしてても、なんかその友達といるよって話しても二人でパチンコに行ってるって言って、気になって気になって休憩中とかに母に電話をかけさせるんですよ、私に。でも私の気持ちを何も考えてくれなくて、まあそれは昔からだったんですけど、何も言わない代わりに そんなにあの私の報道とか私に多分興味がなくて、子供に今でこそ年も取ってきたから行くところはそのパチンコ屋とかぐらいしかないんですけど、私が小さい頃は、まあ、平日は仕事なので20時間いますよね、休みの日はもう家に帰ってこないんですよ、どっか行っちゃって自分が好きなことをやると。でもう運動会すらもう来てくれない で私も、それはそれでもちっちゃい時からおじいちゃんおばあちゃん同居してたから、おじいちゃんおばあちゃんばっかりで私も、で何でも相談事とかも何でも断るごとにおじいちゃんおばあちゃんだったんですよ。母にお前が悪いみたいな、なんか私が悪いことをすると、お母さんにお前がちゃんと見てないから悪いみたいな、
そう昭和の男ですよね。
そうですね、まあ、私も小さいなりに、あ女がいたんだなとかも分かってたし、小学校の時に車に乗ったら女の人のポーチが置いてあって、お母さんがすごいショックじゃないけど、なんか私もショックとかじゃなくて、ああみたいな、それで、来た感じで、まあ、そういう人なんやっていうのを、ずっと来てて、ここに入ってで結婚して孫が生まれて、孫との関わり方も多分まだ分かってないんですよ、子供の接し方も。
お孫さんとはそんなに遊んだりしてくれないんですね、
一応は遊ぶは遊ぶんですよ、公園行こうかとか、だけど同じ毎回毎回同じ公園だから、子供たちもまたっていう感じで、もうそこしか知らない、私の時からそこの公園みたいな行くとしたら
不器用な人なんですね。
そう多分で、確かに今お金も実は持っているから、多分私たちが困ったらっていうのではすぐ出してくれてたりとかはして、すごくそれは可愛いと思ってくれてるんだと思うんですよ、まあ、とにかく口を開けばお金で、ちょっと子供が一人、あの男の子がスポーツやってて、お客さん商売なんで、お客さんからいろんな情報を得るんですよね、父も。でそんなスポーツやらせたらお金がかかるから、子供がやりたいすごい好きで一心不乱にそれをやっているのに、私が止める権利はないし、私たちが出してあげられるんだったら出してやりたいから言うんだけど、もうそんなのお金がどうのこうのってずっと言ってきて、外食をすれば下でまた言うんですよ、
外食してきたら
お金で、お前たち6人も一緒にいたらどれだけお金がかかるか分かってるのかみたいな、分かってるし、そんな毎日外食してるわけじゃないし、で子供たちにも口止めをするんですよね、外食したって言っちゃダメだよって。もうそれもかわいそうで。
お母さんはそうでもないんですか？
そうですね、父までは言わないですけど、確かに母も貯金はしなきゃダメだよとかは言うんですよ。
それは
言うんだけど、ちゃんとその後に、子供たちのためにもねとか、ちゃんと私の心情を汲んできちんとなんか付け加えてくれたりとかはするので、だから母もそんな気にならないんですけど、
家賃っていうのはどうなってるんですか？
一応家賃はなくて、水道ガス電気は払ってます。
あとは別に別経費でずっと生活してるんだよね。家賃がないことに関しては別に最初から何の話し合いもなかったわけですか？
ここに来るときに、そもそも部屋は空いてるんだし、子育てしていくのに他で家買ったりとか借りてたりしたって家賃払わなくていいからここがいいだろうみたいな感じだったんですよ。
お父さんお母さんの方からこっちに住んだらっていうことだったんですか？
そうですね、おじいちゃんおばあちゃんもお前らはここに来ればいいからっていう感じと、母もここに来たらいいんじゃないみたいな。
その頃はおじいちゃんおばあちゃんまだ生きてらっしゃったんですか？
おじいちゃんとおばあちゃんは生きてて、最初ちょっとうちちょっと複雑な、なんか行動になってるんですけど、アパート経営もしてるんですよ。でおじいちゃんおばあちゃんも弱くなってきたし、もうとりあえず3番組も3人も子供が生まれたんだったら、上とりあえず一部屋開けてあげるからって言って、まずそこに来て、
その
数年の間におじいちゃんたちが亡くなったんでっていう感じですね。
じゃあ本当に恵まれた環境で子育てができててね、よかったですけど、
それはすごい感謝してるんですよ、本当に。
それでやっぱりそのお父さんのその干渉というか口うるさいのだけが 気になるわけですか。
そうです。とにかくその最近はもう2時間空けててもどこにいるんだとか、
う
ん、
どうしたいですか。じゃあ
でもやっぱり父と母なんで、うん、やっぱりね仲良くはしたいですよね。やっぱ
そうですよね。
孫の娘たちのこともあるし、うん、でその子の主人と父はあまり折り合いが合わないっていうか、うん、お互いがあんまり好きじゃなくて、
うん、じゃあこれからどうやって仲良くしていったらいいかというご相談でしょうかね、うん、今日は。だってじゃない限りは出ていけばいいわけだから。
そうですね、うん、はい。
じゃあ今日の回答者の先生に聞いてみましょう、はい、回答者の先生は精神科医の高橋龍太郎先生です。
あ、はじめまして。高橋です。
はじめまして。
で最初から同じ調子でしたか。その過干渉の状態だった。
主人と結婚して私たちも若かったし、うん、まあ、金銭面とかでも援助してもらったりとかしてもらう部分もあって、うん、まあ、それからぐらいですかね、
うん、昔はそんなお金に執着するようなことは言わなかったの、お父さんは。
多分、うん、昔は私も高校卒業してからはサービス業だったんで、うんうん、土日とか仕事行ったりとか、そもそも多分土日は父なんていないし、うん、まあ、言われることもなかったし、うん、本当結婚するまでは気にならなかったですね。
70近くになって要するに自分の周りに友人らしい友人関係も以前のようにね、例えば女性のところに出かける場所もなければ、
うん、それを除けば
本当に乏しい人間関係の中で生きてきたので、人と一緒にいて楽しいっていう感じは本当に味わってこなかった人のようですよね。もうお金と家族しか残されてないっていうふうにお父さん思ってんだと思う。ただし、うん、その持っている価値観がものすごく極端に、うん、例えばお金寄りだったりするから、うん、あなた方みたいな次の世代あるいはお孫さんたちにとっては全くちんぷんかんぷんで、はい、一緒にいて楽しむっていう楽しみ方がまず分かんないんだよね。そういうことをとりあえず聞かれてもそんなに傷つかないで、まあ、そういうキャラクターの父親だからそれに従って表面ではいはいはいはいいろんなことも報告しておけば、それ以上突っ込んでこないんだったらそこに妥協点を見出すしかないんじゃない。でそれがもうとてもできないっていうところまで来てるんだったら、まあお金にそんなに困ってないんだったら、うん、お家を出るのも一つの方法だと思うし、あなた方を見てると心配でしょうがないので、はい、いろんなことを一つ一つ捕まえては自分の価値観を押し付けようとしてるんだけど、そこのところのギャップはこの先ももう修正不可能なので、お父さんにあなた方の価値観に合わせろというのは無理だから、うん、表面的には従ってる風をしてあなた方が合わせてくっていうのが一番穏当な解決法だと思うけど、もうお父さんはもうこれ以上成長しないの、残念だけど金と弱みを見せない生き方でずっと来たら、だからこれはあなたの方がより成長してお父さんを包み込むように少し柔らかい感じで包んであげるぐらいの許容度の広さみたいなことをあなたが作り上げるようになってくると違う世界が見えてくるような気がする。
わかりました。ちょっと頑張ってみます。
はい、はい、お願いしますよ、
はいはい、
じゃあこれで失礼します、
はい、ありがとうございます、はい。